猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第312回始まります。はい、先週に引き続き、前回、まあ、先週ですねの配信に引き続き、車を運転しながら収録してみようかなと思ってます。ちょっと味を占めてしまいました。なんか今まではね、やっぱりあの駐車場で止めて収録していたんで、ちょっと違う感じでなかなか新鮮な感じ で撮るのも面白いなと思いつつ、311回、先週と今回と調子に乗って2回連続でドライビング収録に挑戦してます。はい、今毎週週末、図書館に行って本を借りて、でスーパーのでお買い物をして、そこの駐車場にから今出て、ちょっと次のねところに行く予定で移動してるところです。はい、はい、はい、ということで駐車券を入れて今駐車場を出たというところですね。はい、横浜はね、もう本当は梅雨真っ盛りというか、今週は雨が結構降って、なかなか鬱陶しい日が続いてますけれども、なんか九州の方とか、ね、四国の方とか豪雨で大変だったようですけれども、皆さん大丈夫だったでしょうかね。
はい、
もう本当にね早めの避難ということで、気をつけいただければなというふうに思います。ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ほろよい7。
iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
いや、そうそう、最近そのハマってるで言ったら、
はい、
私なんだっけな、あ、出てこない、野菜を、
うん、
軽く塩振って、
はいはいはい、
水抜きというか水出しっていうのか、
うん、
水、塩気から水出るじゃないですか、塩をまぶすと、
はいはいはい、出ますよね。
で塩を塩振って水出してギュッと絞ってから、うん、ごま油をかけて、
うん、
塩とごま油かけるっていうサラダ、う
ん、はいはいはい、
なんだっけ、追いキムチじゃないし、なんだっけ、
追いキムチ
出てこない全然出てこない、
微妙にかすってるような気はするけど違う、
なんだっけ、出てこない、なんか、あ、ナムル、ナムル、
ナムル、あ、ナムルね、
ナムル、あ、最近ナムルにハマってて、
はいはいはいはい、
もう大根ナムルだった ったり、はい、もやしナムルだったり、人参ナムルだったり、あと小松菜ナムルだったり、はいはい、あとキャベツのナムルとか、はいはいはい、もう最近ナムルしか食べてないです。
そうなんですか。
はい。
流行ってるのナムルって。じゃなくてマイブームってこと。
別に私の中で流行ってる。
あ、そういうことね。
はい。
なるほど。
はい。
なんで急にそうナムルに目覚めちゃったんですか。
いや、なんか私毎回その、うん、買い物をまめにしないタイプで、うん、結構なんか大量購入するタイプなんですね。で、そうすると、うん、毎回絶対に何かに使うだろうと思ってもやしを買うんですけど。うん、結構もやしって傷むの早いじゃないですか。
ああ、そうですね。うん。
うん。なんか水につけとくといい、買ってきてすぐに水につけとくといいって言うんだけど、うん、袋を開けて水につけとくっていう行為がめんどくさくてしなくて、うん、まあ結局、うん、結構すぐに傷ませてたんですよね。うんうんうん、なんですけど、いや、もったいないと思って、はい、もう買ってきたら速攻ナムルを作る。ことにしたんですよ。
ほ
う。そしたらまあ野菜取れるじゃないですか。
なるほど。
と思って作っていたら、うん、いやもう思いのほか美味しく出来上がって、うん、私はもうナムル職人になれるのではないかとぐらい、そう美味しくできて、もうそう、それからナムル作るにハマって。うん、あとまあサラダって結構そのなんかガンちゃんみたいにそのなんだろう、シャレオツな感じで私も作りたいんですけど、ちょっと面倒いんですよね、
はい、いやまあ確かにそうだよね確かにそうだよね。
そう、なんかそう野菜を洗ったりとか、そうなんですけど、ナムルは結構作り置きもできますし、
はい、
と思って、そう最近、あとなんかソミシャンタンあるじゃないですか。
はい、ああ、はいはいはい。
あれを入れるんですけど、
う
ん、ほう、少し。
ほう。
で、あれちょっとなんか油の塊みたいな感じじゃないですか。で、すごい使いにくいなって思っていたら、
はい
はい、なんとその、はい、粉の香味シャンタンを見つけたんですよ。
ああ、ありますね。
あ、知ってました？
あれってだから、いや基本あれって粉のも確か昔からあったような気がしたけど、まあ、違うかな。
あ、そうなんだ。なんか私、うん、
粉末のも
チキンパウダー的な、
はい、
チキン味のその だしが出るやつは知ってはいたんですけど、香味シャンタンのパウダータイプがあるのを知らなくて、
うんうんうん、
で行ったらあって、いや、なんと素晴らしい商品なんだと思って、
うん、
そのナムルに香味シャンタンをもう直で入れると、うん、固まっちゃって、はい、溶かすの結構大変なんですよね。もう手の温度で結構ゆっくりなんか溶かしていかなきゃいけなくて、うん、もうそうしたらスーパーにあるじゃないですか、その粉のやつが、
うん、
いやいや、もう素敵と思って、
うん、
もう それを見つけてしまったからっていうのもありますね、しばらくハマってる。
なるほど、なるほど。
まあ、まあ、と言いつつもちょっと飽きてきましたけど食べすぎて。
いや、それは一気にやりすぎだから、ずっと食べすぎ、
いや、そうなんですよ、
続けすぎたからでしょ、うん、それはやっぱり飽きますよね、同じずっと食べたらね。
そうなんですよ、私も毎回そういうパターンなんですよね、本当。すぐやりすぎちゃうパターン。
なるほど。
なんかありますか？他なんかハマってるの最近。
あ、他にね、あるとしたら、最近ちょっと、これはもう本当に流行ってるかどうか、よくわかんないんですけど、
はい。
無限キャベツとか、なんかそういうの、
はいはいはい。
なんか、っていう名前のやつがあったりするじゃないですか。なんか
あります、
キャベツのすごいみじん切りじゃ、細切りというか、
はい。
ね。
はい。ありますね、
パックに、パックっていうか、こう、なんか、ビニールに入った単なるキャベツの、すごい、はい、細く刻んだようなやつがある。はいはいはい。
コンビニとかでも売ってます
よね。コンビニとかなんかでもよく売ってますよね。
うん。うん、はい。
あ れをたまに買って、サラダ代わりに食べてますね、野菜取るために。
へぇ、
意外にあれだとなんか、普通にキャベツをまあ、自分でね、みじん切りっていうか、みじん切りじゃないや、細切りっていうか、うん、いうふうに。
千切り？
千切り、うん、あ、すいません、細切りじゃない、千切りか。すりゃいいんでしょうけど、うん、なんかやっぱうまくできないんじゃないですか、その専用の。
いや、まあそうなんですよ。
使わないから、はいはい、包丁でザクザクやる。千切りしたってなかなかあんな細かくならないじゃないですか。ふわっと。
いや、わかります。うんうんうん。
そういうの買ってきて、千切りキャベツ買ってきて、うん、それに、ドレッシングでかけたりして食べると、うんうんうん、それなりになんか野菜が食べれたりして、うんうん、いいかなと。
うん、
ちょっと、まあ、それはマイブーム的に、あれですね、最近よくそういうの買ってますね。
なんか意外。
なんで？
それいつ買って食べるんですか？だってお昼お弁当持ってってるじゃないですか。
あ、お昼がお弁当だから、いや、そのあれですよ、休日の時に食べ、休みの時に朝食べたりとか。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ奥様とか家族の方とみんなで食べてるってことですか？うんうんうん、
あ、そうそうそうそう。とか、たまに、その晩ご飯で、嫁ちゃんが買ってきたやつで食べたりとか。
うん、うん、うん。
サラダ、いやでも、ね、
そう、あれ楽ですよね、ほんと。
めっちゃ楽だよね、あれね。
めっちゃ楽。もだってもう、普通だったら玉を買ってきて、千切り、もしくは、私はもうめんどくさいからピーラーでやるけど、そういうなんかピーラーみたいのでやって、うん、水につけて、で、水切って、うん、で、切りたてだとまだ水切ったけど、
うん、
このペシャ、なんかべしゃべしゃだから、
べしゃべしゃなってますよね。
ちょっと、そう、ちょっと置いといて、水分飛ばしたりとかしなきゃいけないですから、
はいはいはいはい、
それが一切いらない、あの商品は本当神だと思います。本当、あれいいですよね。
いいですよね、あれはね。あ、すごい便利ですよね。そんなに高いわけでもなくて。
そうそうそうそう。
で、やっぱ、千切りになってるから、実はそんなに量はないんだけど、傘が結構あるじゃないですか。うん、か食べた気になるんですよね、はいはいはい。実際にはそんな量はないんだろうけど。
うんうんうんうん。ご飯前にちょっと食べるといいですよね。そうそうそうそう、あと、食物繊維も取れるし。
なんかそれで野菜を食べた気になれるっていう。
食べた気になれる。
気になれるという。そういう効果もあってね。
そう、あと、
マイブーム的にそれはあれですね。
うん。あと、ま、使い切りな感じがいいですよね、ちょうど。
そうですね。そうそう。量、分量的にもちょうどね。
うん。いい分量。
二人では、嫁ちゃんと二人で分けると、ちょうどいいぐらいだったりとかね。うんうん、ワンパックで。
そうですよね、うん。うん。
で、使い切れるんで。
そうそうそう。うん、あんまり酸化しすぎると、やっぱ良くないじゃないですか。なんかでも意外だな。
なんで？
なんか、そのガンダルフさんからなんかサラダの話が出るとかいうのがもうなんかめちゃくちゃ意外。
う
ん
う
ん、
そうですか。いや、
それなりに、ね、酒の話しか出てこないイメージが。いや、
食べ物って言えばね、酒の魚とかね、うん、酒のつまみの話しか出てこないよね、普通はね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
いや、一応でもね、それなりに、普通に食べてますよ。お酒飲んでる時以外は。
うん、ああ、本当ですか。うん、
まあ全部嫁ちゃんのおかげなんだけどね。
ああ、うん、いや、偉いですね。そういうところでもちゃんと嫁を立てるっていうね。うん、いや、素敵ですよ、本当。
いやいや。
羨ましい、本当。
いや、後が怖い。いろいろ後が怖いので。
ね。まあまあ、どこのうちもね、嫁は強いですよね。
強いですよ。
うん。
日本共済家電ね、会員ナンバー2番ですから。
1番誰？
それはもう、ね、うん、言わずとしてたね、小関さんも旦那様じゃない。いやいやいや。まあ、それは冗談だけど。
いや、間違いないですよ、うん、本当に。鬼嫁ですからね、私。本当。いやー、そっ か。いやでもいいですね、うん、健康に気を使うっていうのはね。
っていうかね、もういい年なんで健康に気を使わざるを得ない状況に追い込まれてるっていうのは正直なところなんだけどさ。嫌がおうにも。
いやでもなんかそんなにガンダルフさんってあんまり暴飲暴食してるイメージがないから、うん、まあ酒以外ね。
あ、酒以外ね。
うん、それになんかお酒も毎日飲んでいらっしゃるって言ってたけど、うん、そんなに量飲まないじゃないですか。
あ、量は飲まないんですよね。
うん、そうだからなんか逆にそのうちの兄はめちゃくちゃ飲むんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ、もうあの桁が違うぐらい飲むんです。
そうなの。
そうだから、うん、必ず毎日飲むって言ってたから、私なんかその兄のイメージが強すぎて、はい、いやもうそんな飲んでたら体壊しちゃうよって思ってたんだけど、うんうんうんうん、もうなんかまあ飲んでも 4,5 杯、まあ、5,6 杯とか、うんうん、でまあ、普通になんだろう、なんかおしゃれに飲まれるから、うんうん、まあ、とか言いながらたまに日本酒でやらかしたりして
るけど。やらかすことはたまにあるけどね、失敗するときはね。
そうそうそう、失敗するときが、うん、まあ、でもそんなに普段飲まないから、
う
ん、
そうだね、
全然なんか、うん、普通に兄とかなんか500の缶とかを飲もうと思って、1日かけ、1日もないうちに飲もうと思ったら24缶飲めたりするんですよ。
それはすごい。いやちょっとそれはすごすぎますよ。
あ、500じゃないや、うんと、350かな。
いや350
で、まあ、でも、うん、そうそうそう、もうなんか一ケースとか全然なんかお金と体力があったら余裕で飲めるみたいな感じだから。
マジか。
でなんかウイスキーとかも、うん、あのなんだ、普通瓶とかで買うじゃないですか。
はいはいはい。
違ってなんだろう、あのなんか大五郎的な、
あのペットボトルのでかいやつ、
うん、そうそうそうそう、
取っ手のついたでかいやつでしょ。
そうそうそうそう、ああいう大きなペットボトルのやつで買ってきて、うん、え、1週間で2本ぐらい開けたりとか。
いやそれはね、飲みすぎ。
そうそうそうそう、そういうレベルだから。
それはちょっと飲みすぎでしょう、うん、
いやですよね。いやもう最近はなんか控えるようにしてると言ってて、まあだいぶ、まあ遊びに行った時も全然飲んでなかったんですけど、はいはいはい、まあ、でもなんか飲む飲むって言ってたから、飲む人ってなんかそのぐらいが普通だと思ってたから、うんうんうん、なんか、あ、そんなに飲まないんだっていうイメージがつきましたね。
うん、あの、あれですよ、お酒は好きだけど量を飲めないので、私の場合、うんうんうん、強いわけではない、好きなんだけど強いわけではないので、量はやっぱ飲めないですよね。
うん、うんうんうん、
だビールもだから缶ビール350だ。普通はだいたい晩酌っていうか、あの帰ってご飯の時に缶、その350の、
はい、
恵比寿の缶ビールを1本飲んで終わりぐらいですもんね。だいたい1日1本ですね、うん、平均。飲んでも。
うん、いや、もう全然なんだろう。うん。で、あの、はい、ちゃんと静かに飲むなって思ってました。
うん。
うん、
調子に乗って飲んでもね、そうやって最初にビール飲んで、あとは日本酒が、ね、
うん、
あの、うん、とっくりで、調子に乗った時は2つとか3つ、ね、2号、3号飲むことあるけど、うん、普通はだいたい1号ぐらいですね。1号とっくりで。
あ、うん、あ、そうなんだ。
そんなに飲むは、あの、みんなね、なんか誤解してるけどね、うん、好きなだけで別に酒はそんないっぱい飲んでないよ。
そうですよね、うん、うんうんうん、いやそう、それでなんか肝臓の数値がなんかたまにやばいみたいな話してるから、いや全然飲んでないのに、うん、そんなやばくなるんだと思って、うん、いや実は体弱いのかななんて思う。
いや体弱いんですよ、か弱いんですか弱い
か弱いんですよね、本当乙女と一緒の作りですもんね、本当に
ヘナチョコなんです
いやいやいやいや、
でもあのお兄さんも結構じゃあ、あれだ、ガンマ GTP とかの肝臓の関係の数値が悪いんじゃないですか、そんなに飲まれてると。あれ、
いやね、いや、やばいです本当に。
多分ね、てきめんに
出ま、いつも引っかかってます
でしょ、てきめん出ますからね、うん、あれ飲みすぎると。
ですよね、うん、でも最近なんかウイスキー を、
はい、
4、5杯ぐらいかな、まあ、でも4、5杯って言っても6グラスとかじゃなくて、なんていうのかな、はい、あのなんかサーモスから出てるなんか500リットルぐらい入る、
はい、
あ500ミリリットルか、ミリリットルぐらい入る大きなコップあるじゃないですか、
うん、
な
ん
か鉄でできてる、
うん
うん、なんかああいうので飲むんですよを、あもう炭酸割りとかで飲むんだけど、
あびっくりした、
はいそうそう、ロックじゃない、ロックじゃない。
ロック
だと、でも、いや、炭酸割りでも、まあ、だから、ジョッキぐらいの大きさですよね。ジョッキ
を5、ね、ね、
5、6杯ぐらいとかで飲むようになって、いや、すごい数値落ちてきたとか言ってるから、そんなに飲んで落ちてくるって、え、もうどういうことと思って、なんかもう、いろいろなんかクエスチョンが、うん、あるみたいな。
あ、なるほど。
まあ、でも、多分、兄は私より強いんだと思います、
うん、
きっと、
まあそうだね、
お酒の。
うん。
うん、本当ね、いやでもね、お酒飲みすぎは良くないですよね、本当。
そうです、そうです。はい。
うん。和田さんも気をつけてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
いや、なんか、全然ね、途中から脱線しちゃったんだけど。
ですね。
まあまあ、健康にはね、注意しなきゃねということで、
はい。
流行り物が、流行っている食べ物の話なんだけど、まあ、できればそういう健康、思考のものが流行ってくれると、
うん、いいですね。
本当に効くやつがね、さっき言ったエゴマ油とか、
うん、
アマニ油みたいにね、
うんうんうん、
やっぱりちゃんと効くものが流行ってくれるといいですねという、
そうですね、
おちになんとかつなげて
つなげ、無理やりつなげて、
無理やりつなげて、はい、
はい、
本編は流行ってる食べ物の話でした。はい、
はい、ありがとうございました
。猫のしっぽ、
はい、今週いっぱいコーナーに行ってみたいと思います。まず6月30日ケンチさんからですね、 300ml レガマン腰の完売白ラベル、お考えよろしいですが冷やで、テイストのセットはこれで終了。これで週2日に抑えました。ということで、先週のテイスティングセットの続きということですかね。後半戦ということで。はい、ありがとうございます。まあ、週2日に抑えられたということですが、腰の完売。これやっぱりね、昔から腰の完売って有名ですよね。もうこれ定番。新潟のお酒、定番の日本酒ですけれども。これ他の方が美味しいんですか？私は冷やでしか飲んだことないなぁ。はい。まあ、300ml で我慢。約2合弱ですね。1合半ぐらいですかね。いやいやいや、いいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、そして7月3日、もみじさん。今夜の一杯。蒸し暑い夜はキンキンに冷えたビールをいただきますということで、最近湿度高いですよね。梅雨に入って蒸し暑い日が続いてますが、そういう時はやっぱキンキンに冷えたビールを製氷室でビール冷やしてるわけですか、キンキンに冷えた。これね、気をつけないと爆発しちゃいますよね。確かにキンキンに冷えるんですけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、そしてで、7月4日、大バカさんが今晩の一杯。ということで、これはインスタグラム写真いただきましたが、インスタグラム、あ、開いた。梅酒。梅酒ですか。コク華やかウイスキー樽醸造の梅酒。おー、珍しいですね。山崎蒸留所貯蔵の梅酒と。おー。バイセンダル仕込みとは。これはちょっと、ほんのりウイスキーの山崎の香りが、するんでしょうかね。うん。珍しい梅酒がありますね。びっくりしました。はい、ありがとうございます。はい、そして、丸M さんが、先日の一杯、早めに上がり、珍しくファミレスでビール。2020年オリンピック 555ml ジョッキでスーパードライをいただきました。ということで、バレラジービール部と、 猫の尻尾のハッシュタグでいただきました。ありがとうございます。なるほど。2020年オリンピック 555ml ジョッキと、ちょっと長いですが、はい。アサヒスーパードライということですね。なるほど。うん。もうだんだんやっぱりこういう来年のオリンピックに向けて盛り上がってきてますよね。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは、次に、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずは、6月29日演劇ラジオ、かま様から、今週聞いたポッドキャストその2ということで、ハッシュタグの羅列をしていただいてますが、ハッシュタグで pchap12回、北九州の片隅129回、小島城24回、ゆかりバーサス34、35回、ゆかり VS ですかね、これね。はい。それから寝台特急39回、バレラジ72回、寝たら忘れるラジオ72回、キレナが46回、そして猫の尻尾310回ということで、ありがとうございます。猫の尻尾ハッシュタグを読んでいただきありがとうございますといただきました。こちらこそありがとうございます。はい、聞いていただきありがとうございました。まあね、先週も話をしましたが、猫の尻尾ではハッシュタグとか公式のツイッターアカウントにいただいたもの、その他いろいろ私が拾ったものはすべて全読みしますので、ぜひこれからも バシバシ書いていただけると嬉しいかなと思います。はい。そして7月1日、ピスケさんから、女子プロの話面白いです。いつの世も男ばかりがファンだと思っていたんですが、女の子が多い時もあったんですねといただきました。はい、ありがとうございます。ピスケさん、久しぶり、お久しぶりです。ピスケさんですね。うん。まあ、女性のファンが多い時代もあったということで、なかなか女子プロの話、ちょっとマニアックな話でしたけれども、面白かったですよね。私もついつい、リスナー側になっちゃうっていうかですね、ついつい企画になっちゃいましたけどね。はい、ありがとうございます。そして7月2日、大道さん。これタックポッドキャストのパーソナリティの大道さんですね。猫の尻尾の311回を拝聴。初めてのコメントです。やっとサイレントリスナーからの脱却です。番組へのコメントに関してガヌルさんがおっしゃるように、コメントいただくと嬉しくて、うちのタックキャスト、ハッシュタグのタックキャストでも、コメントはできるだけご紹介して、計画の配信時間をオーバーしています。笑いといただきました。はい、ありがとうございます。先週ね、ちょっとそういうような話をしたんですけれども、やっぱりコメントとかメッセージいただくとめちゃくちゃ、嬉しいですね。配信者としてはですね。配信者としてはもう本当にめちゃくちゃ、嬉しいです。なので、ぜひね、大蔵さんもやっとサイレントリスナーを脱却していただいたんですが、その他のリスナーさんでもね、サイレントリスナーと呼ばれている、まあ今まで全然聞くだけでメッセージを書いていないというリスナーさんもぜひぜひ聞いてますよと一言でもいいので送っていただけると励みになります。もう本当にね、小躍りして喜びますよ。はい、ありがとうございます。そして、イクラムさんから、これは311回をやっぱり聞いていただいてますね。そして、昔、嫁と結婚前に中華街に行った時に飲んだタピオカティーはすごくうまく美味しかったですと。猫好きさんは外れ店だったのかなというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。これまさにそうだと思いますよね。当たり外れあるんで、たまたまそのお店が、外れだったのか、まあその担当していたスタッフの方が外れだったのか。まあ、どっちかだと思うんですけどね。はい。中華街でそこそこ変なお店があると思えないんですけどね。はい。ありがとうございます。そして次に、
ケンチさんから、311回全編拝聴と。横浜中華街のタピオカ屋さん、日曜のテレビ番組では44件あるとか言ってました。猫さん、カロリーが高いそうで要注意です。なんか、ナタデココ、パンナコッタなど、スイーツは15、6年前、なんだか懐かしい響きですが、親父には無縁ですと。いただきました。はい、ありがとうございます。はい、ナタデココ、パンナコッタ、流行りましたね、これね。タピオカと、だいたい同じ頃か少し後ぐらいでしたっけね。なんかめちゃくちゃ流行りましたよね、こういうのもね。またそのうちタピオカミルクティーが廃れると、ポロッとナタデココとか出てくるんでしょうかね。パンナコッタとか。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね、ケンチさん、親父には無縁ですと書いてもらえます。私も当初ほとんど無縁でしたね。流行ってても全然食べてなかったですよね。はい、ありがとうございます。そして4月3日、ケンチさんが続けて、週末親父ダイエッター、6月も実績8311歩パー日、休館日18日、一息歩き、アンドウォーキングは19日、雨模様の日が少なめの6月だったかなというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。逆になんかね、7月入ってから雨が多いような感じですね、横浜の方はね。梅雨真っ盛りというか、もう今日もそうなんですけれども、なんかぐずついた天気ですね。はい、ありがとうございます。そしてゆうさん、お久しぶりです。ゆうさん、配信聞いてコンビニだけどタピオカドリンクデビューですと。柔らかだったけど甘みはつけてないみたいというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、タピオカドリンクデビュー。私も、しましたけどもね。はい、ミスドのタピオカドリンク、タピオカミルクティーを買いましたけど、もうそれで一回買って満足しました。はい、ありがとうございます。はい、そして4月4日、あやほーさん、アットサラエボ、サラエボからあやほーさん、ありがとうございます。はい、猫の尻尾311回拝聴。恥ずかしながらこのエピソードがお初でしたと。ゆるゆるなのがいいですね、と。お二方が話していた流行っている食べ物はこちらでは手に入りません、笑い。これからも聞きます、といただきました。はい、ありがとうございます。あやほーさん、ありがとうございます。いやいやいやいや、まあさすがにね、サラエボではなかなかタピオカミルクティー手に入らないかもしれないですね。はい。なんか、もしかして初の海外というか、あ、そうか。海外からは何人か聞いていただいているようなんですけれども、サラエボからは初ですかね。あやほーさんが。はい、ありがとうございます。いやー、嬉しいですね、なんかね。はい。そして、7月6日、演劇ラジオ、かまさま様が、今週聞いたポッドキャストその2ということで、もちとも96回、それから、朗読の時間、地上で見た夢1、2、寝台特急40回、ウリチン72回、バレラジ73回、2、少女漫画喫茶36、36回、それから、トランクルームスタジオ、TRS295、123回、ゆかり VS37 回、キネナが46回、猫の尻尾311回と聞いていただいてます。ありがとうございます。少女漫画喫茶おもろいと、知っている漫画の回があったら聞こうというふうに書いていただきました。はい、ありがとうございます。あ、これね、ちょっと私聞いてないので、早速探して聞いてみましょうかね、少女漫画喫茶。こういうのがあるんですね。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、オープニングに引き続き、ドライビング収録ということで、スーパーの駐車場を出て、オープニングを収録してたわけですが、これから、後半戦の、ホームセンターに行って日用雑貨を買うために、まあ、ホームセンターに、向かってますという状況です。はい、いやいやいや、なんかね、そのドライビング収録ということで、 移動中の時間を有効に活用できるというのはなかなかこれはねいいですね。はい、うん、今まではその駐車場でねずっと止まったままでやってたんで、なんかたまたまこういう買い物の用事とか外出の用事があった、車での外出の用事があるとドライビング収録ができていい感じですね。はい、で、まあ、ちょっとね、雑音がまあ入ったりするのは仕方がないかなというふうに思いますけれども、あとドライビング収録のメリットは、雑音を気にしなければ結構メリットが多くて、駐車場で止めて本当に綺麗な音でできるだけ撮ろうと思って、今まではずっとエアコンも何も全部止めて、窓も閉め切ってやっていたんですけれども、ドライビング収録だとそもそも走行音だとかいろいろ入っているんで、もうエアコンもつけて、なかなか、この蒸し暑い時期にすると快適な環境で収録できる、これは、ね、なかなかメリットですね。収録する側としてちょっとお聞き苦しい点はもう ご容赦いただきたいんですけれども、まあ、収録する側としては非常にありがたい、収録環境ですね。はい、いやいやいや、なんか最初ね、猫屋さんとか、そういえば猫屋さんもずっと最初の頃は、車運転しながら収録されてましたよね。それから先週もちょっと話をしましたけれども、あ、そうだ、ユンユンさんとかはよくドライビング収録をされていたし、それから、ニジパパラジオのニジパパさんも割と、車を運転しながらとか軽トラを運転しながらとかされてた時期もありましたよね。なんで割とドライビング収録をしているパーソナリティさん多くて、いつかはやってみたいなと思ってたんですけど、なんかスムーズに車運転しながらスムーズにこういう収録できるのかなというのがずっと実は疑問というかですね、あまり自信がなくてずっとやってなかったんですね。でちょっと何気に先週からふとやってみようと思い立ってですね、試してみた、割とこれアドリブでもなんかすんなり喋れますね、運転しながらでも。はい、 IC レコーダー回しパンチしといて、とりあえずまあ収録するよということで、こうダラダラ喋る分にはなんか割とすんなり収録できるなという感じがしてびっくりしました。逆に、なんかもっと早く試してればよかったかなみたいな感じだったんですけどね。はい、なんかまあ割と取り慣れた道というかですね、だいたいこう週末の買い物と同じルートを通るので、割ともうあまり考えずに運転できるというところもあって、単にそれにプラス喋りっていうだけだったら、 IC レコーダー回しっぱなしだったらまあ何の操作もいらないわけで、はい、意外にちょっと敷居が低かったかなと、ドライビング収録の敷居は低かったかなという感じはしてますね。はい、ということで7月も第1週になって1年半分終わってしまいましたが、何をやってたんでしょうねって感じですね。はい、今年はあと後半、どうしよう、なんとか早くちょっと仕事の方もまだ若干落ち着かないんですけれども、早く仕事の方も落ち着かせて、プライベートもね、のんびりできるようにしたいかなというふうに思ってます。はい、じゃあいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。 また来週のポッドキャストでお会いしましょう。はい、それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。
エンディングを撮り終わった後に今駐車場ですね、ホームセンターについて駐車場、屋内駐車場ですねに向けて、ユドロを走ってるところですね。はい、いやいやいやいやいやいやいや、さすがにちょっとハンドルをくるくる回してるとあれ結構な、止めるに止められず、おまけ編じゃないですけれども、そのまま回しっぱなしなので喋りっぱなしでついでに撮っちゃってるという状況ですけどね。はい、いやーなんかね、横浜といっても田舎の方なのでホームセンターもでかい駐車場が、屋内駐車場がついているホームセンターなので、割と車で大きな日用雑貨、トイレットペーパーとかね、いろいろな大物を買いに行くときには重宝しております。はい、ということで、到着、バックで入れて駐車場に入れて終わりにしたいと思いますよ、うん、よいしょ。はい、到着。では失礼します。